こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは柳田副署長です。もしもし。
あ、もしもし。
お待たせいたしました。
はい、あ、こんにちは、三田警察署の副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まもなくゴールデンウィークですね。
本当、もうあっという間ですね。
大型連休になると、はい、普段あんまり運転されてない方も車を運転します。
そうですね、
はい、事故を起こさないようにお互いに譲り合って、はい、気をつけていただければと思います。
本当ですね。私もずっと運転してますので、その時の気持ちを考えると、はい、お互い様だよなと思うと譲る気持ちも素直に出てきますので ね、
そうですね。
特に混み合ってくるとね、そういう状況になると思いますから、はい、心がけたいと思います。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。さて、それではこの1週間まずは振り返って、サンダーはどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。はい、
この1週間の事件事故についてお話しさせていただきます。
よろしくお願いします。
まず不同意わいせつ事件被疑者の検挙ということで。
そうですか。はい、ご紹介ください。
令和7年の4月1日の午後11時頃に、はい、この三田市内の路上で、はい、通行中の女性に対して、はい、わいせつな行為をした犯人を三田警察署で検挙いたしました。
そうですか。被害に遭われた女性、ほっとされたでしょうね。
そうですね。ちょっとやっぱ夜道を一人で歩いてての被害ということで、はい、なんとか早く検挙したいなということで、
本当ですね、
はい、捜査員も頑張ってなんとか検挙に結びつきました。
はい、わかりました。ありがとうございました。続いてはどういうことでしょうか。はい、
次は盗撮未遂事件被疑者の検挙。
こちらも見つかったということですね。検挙された。はい、はい、ご紹介ください。
は
い、
これは令和7年の4月15日の午後4時30分頃に、はい、三田市内のビル内で、通行中の女性のスカート内を撮影しようとした犯人を検挙いたしました。
はいはい、そうですか。はい、よかったです。ほっとしました。
そうですね。はい、ちょっとだんだん格好が薄着になってきたりですね、暖かくなってくるとどうしてもこの人の犯罪っていうのが増えてくる傾向にありますんで、こちらとしてもできるだけ早く検挙してですね、はい、続発させないように努めていきたいと思ってます。
はい、わかりました。ありがとうございます。続いてはどんな事案でしょうか。はい、
そうです。高齢者の行方不明事案ということで、
はいはい、
高齢者の行方不明の届け出とかですね、はい、あと警察に保護されるというのが、複数件ありました。
そうなんですか。
三田市内でもですね、高齢の方はたくさんおられると思うんですけれども、普段周りの方がですね、周囲で道に迷っている様子の高齢者とかを発見した場合はですね、はい、もう遠慮なく警察に通報していただけたらと思います。
お見かけしましたという仕方の通報 で、
はい、道に迷ってられるみたいですとかですね、はい、交番に連れてきていただけるんであれば一番いいんですけれども、認知症の方とかですね、もう帰り方がわからなくなっているような方なんかもいらっしゃいますので、
はい、
できるだけ早く通報していただけると、はい、その方々のですね、怪我する前に、事故に遭う前に、はい、なんとかお家に送り届けることができますんで、
はい、
その皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ということはお見かけしました、そして連絡を警察の方に入れました。
はい、
そしてその方の安全はよかったら、もしそばでご一緒できればご一緒するし、それを嫌ですっておっしゃる場合だったら、ちょっと遠くからでも安全を見守りながら、警察の方が来てくださるまでちょっと待ってるという時間の余裕があればできたらいいですね。
そうですね。
はい、
はい、その辺は皆様のご協力あってのことですので、はい、そうですね、よろしくお願い
します。はい、わかりました。1週間はこのような内容で。
あ、はい、
わかりました。それでは今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
はい、先週に引き続きましてですね、
はい、
特殊詐欺の手口のお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、特殊詐欺の手口のうち、はい、自宅の固定電話にかかってくる手口についてお話しさせていただきます。
はい、はい、どうぞお願いします。
固定電話にかかってくる手口と申しましたが、
はい、
携帯電話にかかってくる可能性もありますので、
はい、
かかってくる電話の種類は気にせずにですね、はいはい、どのような騙しの手口があるのかをお話しさせていただきたいと思います。
はい
はい、まず一つ目にご紹介させていただくのは、還付金詐欺と呼ばれる手口です。
還付金詐欺。はい、
還付金詐欺の手口は、まず年金事務所や、市役所などの役所とか、
はい、
と 金融機関を名乗って電話をかけてきます、
はい、それなりのこう関わってらっしゃるようなところを名乗ってくるわけですね、
はいはい、年金事務所や市役所などの役所を名乗る還付金詐欺が多いのが、はい、まあ、例えばですけれども、三田市役所の誰々ですと、うん、医療費の還付金があります、そういうような形で電話をかけてきます、はい、で医療費の還付金が5万円あります、
はい、
ATM でも手続きができます、
はい、
機械の操作方法を教えますので、はい、携帯電話の番号を教えてくださいなどと言葉巧みに被害者から携帯電話番号を聞き出した上で、はい、自宅近くの ATM に誘導して、はい、ATM を操作させます、
はい、
被害者は還付金を受け取る手続きだと思い込んで、
そうですね、
はい、犯人が言われるがままに ATM を操作させられるのですが、
はい、
まあ、実はそれらの操作は被害者の口座から犯人の口座に送金するための振込手続きをさせられているだけで、気がつけば被害者の口座から犯人の口座にお金を振り込んでしまっているというものです。この還付金の他にもキャッシュバックがあると言って電話をかけてくる手口もあります、
はい、
還付金詐欺の被害に遭わないためには、まあ、ATM を操作して還付金やキャッシュバックを受け取ることはできないと、
はい、
いうことを知っておいていただきたいと思います、
はい、もう知らない相手からまずかかってきて、はい、ATM を操作してほしい、還付金キャッシュバックが受け取れますよってことはもうないと思えばいいわけですね。
あ、まあ、役所からもそうですけれども、
はい、
いきなり ATM で操作してお金が入ってくることは絶対にありえませんので、
絶対ないです。だから、はい、普段お使いで ないご高齢者の方なんかにこういう手口を使っていくわけですね。
そうですね、途中で大体の方は、これは振込手続きじゃないかっていうふうに疑い方も、まあ結構いらっしゃるんですけれども、相手も言葉巧みに、誘導してですね、だから心の中でちょっとこれおかしいんじゃないかと思ってても、相手の言うがままに操作させられるっていうこともありますんで、まあ、まずも ATM、っていう言葉が出てくれば、もう詐欺だと思って ATM に行かないのが、
そうですね。
はい、一番かと思います、
はい、だからそういうお話になったらもう電話を切ればいいということです。
そうですね、電話を一回切って、
はい、
でまあ、かけ三田市役所を名乗っているのであれば三田市役所に、
はい、
でまあ、他の金融機関の名前を語っているのであればそこの金融機関に、一回確認をしていただいて、
はい、
でその上で本物かどうかを確認していただければと、まあ、十中八九詐欺なので、
はい、そうですね、
はい、
でそんな大事なことだったらその時に電話を切ってもまた封書か何かもう一回同じ電話がかかるとか、なんかそういうところきっとありますからね。
そうですね、
はい、わかりました。続いては何でしょうか、
はい、次にご紹介させていただく手口は、
はい、
まあ、預貯金詐欺とかキャッシュカード詐欺等と呼ばれる手口です。
はい、預貯金詐欺、
ま、
キャッシュカード詐欺等、盗むという字ですか。
そうですね、等は盗むという
字
です
ね、はい、
まあ、預貯金詐欺もキャッシュカード詐欺等も、まあ、警察の中の手口の名前なんで、
うん、はい、
あまり、まあ、還付金詐欺に比べて、馴染みはないかとは思います。
はい、
この手口もですね、
ま
あ、先週お話しさせていただいた、まあ、警察官を名乗る詐欺の一種でありまして、
はい、
犯人が警察官や金融機関の職員を名乗って、
はい、
電話をかけてきてですね、
はい、
あなたのキャッシュカードが不正に利用されています、あなたのお金を預かる必要があります、
はい、
あなたの口座を確認する必要があるのでキャッシュカードを預かります、
はい、
などと言って被害者のところに現金やキャッシュカードを受け取りに来る手口です。
うん、はい、
でこれらの詐欺に遭わないために覚えておいていただきたいことは、
はい、
警察官や金融機関が現金を受け取りに来ることはないということです、
はい、これはもうないということですね、
はい、
はい、
で警察官が口座の暗証番号を聞くこともありません、
はい、
ということを覚えておいていただきたいと思います。
はいはい、
他人にキャッシュカードを渡したりですね、口座の暗証番号を教えたりするっていうことをしないように、
はい、
お願いをいたします。
そうですね、この間も私ちょっと自分の暗証番号を長い間使ってないので分からなくて、どれか分からないって銀行に行きましたら、
はい、
向こうの方も私が操作をするようにということで、ご自分で銀行の方が私の口座番暗証番号を聞き出すことはなかったですのでね、
はい、
絶対に暗証番号っていうのはもう自分以外は触らないということですもんね。
はい、電話で聞かれても、はい、絶対に教えないようにお願いします。
そうですね、もう電話だったら顔も見えてないので、はい、絶対に伝えないという方ですね。
はい、
わ、はい、かりました。
で最後はですね、はい、オレオレ詐欺についてお話しさせていただきます。
はい、これは聞き覚えのある名前ですね。
そうですね、はい、特殊詐欺のもう一番古い手口と言っても過言ではない、ね、はい、まあ、オレオレ詐欺というのは、まあ、昔から、まあ、ある手口で、はい、まあ、突然被害者の息子などの親族を語って、まあ、交通事故の示談金が必要であると言ったり、会社のお金を使い込んでしまった、はい、で会社の同僚を妊娠させてしまった、はい、などといかにも自分がピンチ で、はい、でお金があれば解決できるんだという、はい、切羽詰まった様子で電話をかけてきます、はい、まあ、オレオレ詐欺は、まあ、息子だけでなく、はい、あの電話口で上司が出てきたり、警察が出てきたり、弁護士が出てきたり、はい、と犯人側がさまざまな役を演じて被害者を騙します、はい、まあ、オレオレ詐欺は、まあ、息子を助けたいっていう親心につけ込んだ、まあ、卑劣な犯罪です。
そうですね、
突然息子が助けを求めてくれば、はい、まあ、親として何とかしてあげたいというものは当然のことだと、
うん、そうですね、
はい、思うんですが、はい、まあ、まずは一旦電話を切ってください、
はい、
で相手からかかってきた電話ではなく、はい、まあ、改めて自分から息子に電話をかけて確認するか、はい、警察に電話で問い合わせしてみてください。
はい、わかりました。でも相手もまたこの自分の今携帯電話が壊れてるから友人のを借りたとか、なんかいろいろね、あの巧みなことも言うようですけども、はい、それでもなんとか一旦まずは切るということですね。
はい、切る、まあ、あの、はい、切らさないっていうのはもうおかしいと思っていただいたら、
そうですね、
まあ、息子さんであれば、まあ、仮に携帯電話壊れてもですね、
はいはい、
あのそこの電話番号だけ教えてもらって、うん、一旦切った後もう一回電話するってことも可能なのに、
ね、そうですね、
はい、切らさないようにしたりとかっていうのはおかしいという、
はい、
ちょっと気づいていただきたいなと思います、
はい、切らせないようにするのがもう手口だということですね。
そうですね、
はい、はい、分かりました。いろいろと今日も教えていただきました。あの、はい、のんびりしてる時とかそういう時にいきなりかかってきて相手が巧みに言ってしまったらつい向こうのこう中に入っていきがちですけれども、今日伺った、はい、あのところをぜひちょっと心がけてこの連休なども過ごしていきたいなと思いますね。
はい、
分かりました。ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、今週は還付金詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺とオレオレ詐欺の4つの手口についてお話しさせていただきました、
はい、
まあ、先週お話しさせていただいた警察官を語る詐欺についても同じなんですけれども、
はい、
まあ、一旦電話を切る、
はい、
で知人や警察に詐欺かどうかを聞いてみる、
はい、
の2つのことを実践していただければ、まあ、詐欺の被害に遭う可能性はぐっと低くなると思います。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。